皆さんこんにちは、10月20日第705回道草より道気まぐれラジオです。今日は八ヶ岳の我が家で、お話をしているんですが、目の前にお客さんが来てくれています。国際支援大学校日野春校の、真壁拓也君が来てくれています。真壁君こんにちは。
こんにちは。
どうも。何よそ行きの声だしなんでいるかというとですね、うちの畑の柿の木をだいぶ切って枝がいっぱい出てね、始末に困ってたら、まあ薪にしてくれるっていうんで、日野春校でね、届けようと思ったら真壁君が取りに来てくれるっていうんで、お言葉に甘えて今日取りに来てもらって、ついでにじゃあラジオ出てよって言って巻き込んで今僕の前に座らせているという、これなんて言うんでしょう、上司の横暴というんでしょうかということで、お話を聞こうと思います。そうは言っても真壁くんのことを知らない人もいると思うんで、少し自己紹介をしてもらっていいですか。
はいはい国際自然大学校に所属しております、真壁拓也と申します。職員になってはからは6年目で、今は、先ほど桜井さんからもご紹介いただきました日野春校というところで、勤務しております。国際自然大学校は、今年で40周年になりましたけれども、日野春校は、10周年の時に、設立されて、いろんな方が、施設を維持してやっと30周年を迎えた、施設になっております。日野春校では、子ども向けのキャンプであったりとか、移動教室とかの学校の利用とかという形で多くの人々が利用されていまして、そこで今、山梨県に住んでから3年目になっております。僕はもともと生まれは千葉県の、旧湘南町、今は柏市、で、ずっと過ごして、大学は玉川大学の教育学部を卒業しております。で、国際自然大学校に出会ったのは大学時代に、大学3年の時の、自然体験フォーラムで、群馬県の国立赤城、青少年交流の家でしたっけ、で実施された時に、理事長の佐藤初夫さんが登壇されてまして、そこでノッツを知り、あとは今株式会社ノッツで、勤務してます稲松さんとも大学時代に出会って、そこをきっかけにして、国際自然大学校に入りました。で僕は実習生っていう実習所っていうところを、1年経験しまして、国際自然大学校では最後の実習生という年で、そこから、上川元気プラザで2年、東京に1年、そして日野春校3年というところで、
なるほどね、
やっております。
上川っていうのは埼玉だっけ。
はい、埼玉県の、上川町、もう、署から5分ぐらい行けばもう群馬県に入ってしまうんですけれども、
県立の施設だね。
はい、
玉川大っていうことは南波さん、要はプロジェクトアドベンチャーとかを大学の時に経験してるの。
あ、そうですね、もともと出会いは、多摩川の PA タップと呼ばれるもので、そこから、南波先生にも出会って、一緒に、大学の授業で、カナダにある、七井茂校っていう多摩川大学の分校があって、そこで、3週間、キャンプ野外実習みたいなものを
いい、ね、
しまして。
多摩川大学がカナダに施設を持ってる。
施設があって、今ちょっとどう動いてるかあれですけれども、当時は内部生、中学生とか高校生とかも、留学とかで使ってたりっていうのは聞いておりました。
寮みたいなのがあるの。
そうですね、なんか広大な敷地と、泊まるとこと研修室みたいなところがあって、現地の滞在してるスタッフさんもいて、行って、ご飯も提供していただいてとか、自分たちで、何でしょう、その時は、チームビルディングして、登山とかに必要な知識、パッキングであったりとか、テントの設営、ホワイトガスの使い方みたいなのして、3泊4日の、山に行くみたいな感じで。
そう。どれくらい行ってたの、カナダ。
カナダは およそ3週間
おお結構いっそね、うん、
プラスまああの、まあ、観光とかあの2年目は、はいはい、2回行ったんですけど2回目は大学に行って現地の大学生とちょっと交流して、
うん、
活動したりとか、
うん、それはあのなんていうの難波先生のゼミみたいなの
ゼミというよりは授業国際教育でしたっけまあ当時は授業であのまあ、お金を払えば単位ももらえるみたいな形で
実習みたいなもん
ね、はい、あの参加する学生いろいろあって単位が足りなくて、うん、行く人もいれば僕はあの難波先生に声かけていただいて、うん、面白そうだったので
なるほどあの難波先生ってのはプロジェクトアドベンチャーのね、
はい、
あの創設当時の牽引してくれた指導者って言ったらいいのかなですねそうでしたかじゃあそこで野外活動の何たるかとかノウハウを覚えたわけだ
そうですねでも実はその1年前にあの玉川大学教育学部はあの教育学部の学生対象に、コロナ前は、まあ、先生になる、
うん
まあ、学生がほとんどなので、うん、先生になると移動教室とか林間学校で子どもたち連れていく、うんはいはい、それなのに火起こししたことないとか、うん、炊事したことない先生が、うんうんうん、指導はあれだよねということで、うん3日間、まあ、稲葉さん当時の小学館でしたけれども、うんまあ、プロの方から体験と理論を学ぶみたいな形を2泊3日でやってた時に僕も参加者で
なるほどあ
そういうが、まあ、元の最初の出会いです
ねなるほどなるほどなるほどじゃあ日の春で PA の仕事ができるってのは割と嬉しい
本当にあのありがたい
大きくうなずいています、うん、そうですか
本当にありがたく、
うん、
あの自分がなんですか希望している形で、
うん
まあ、あの指定管理の施設も経験して、うん東京の本部の、うん、事業部も経験して、うん、そこから日の春校ということで、
うんうん、なるほど、
はい、
いいねあのじゃあ毎日楽しくやってるわけだ
そうですね
なるほど
授業もしながら、うん、あの今年はどちらか整備のところもやってるので、
うん、
あの仮払い講習も受けたり6月は食品衛生
なるほど
で来週はあのチェーンソー講習も受けさせてもらって、
うんうん、大事だよなあの猪木舞台だけ覚えてもしょうがないな、うん、やっぱりそういう陰に回った仕事もやらないといけない
やはりあの歴史のある施設なんで、
うん、
やっぱり次につなぐためにも
嬉しいね、そう言ってると。まあ、歴史のある施設ってかっこいいけど、相当老朽化した施設ということを言うから、まあ、今みたいな使い方するようになるとは思わなかったからね、うん、作った当時はね。もっと、あの、こじんまりと子供たち集めてキャンプやろうと思ってたんで、まあまあ、愚痴になっちゃうからやめましょう。今、あの、じゃあ、興味が、まあ、あの、仕事でもいいし、個人的な趣味っていうかでもいいけど興味があるのは何ですか
そうですね今はどちらかというとあの整備の話もしましたけれども、うん、お仕事で任せていただいてるのは、うん、あの学校の指導であったりとか、うん、新たな学校からの問い合わせのプログラム立案であったりとか、うん、いわゆる受託授業といわれるものを、うんまあ、やらせて担当させていただいているので、うん、やはりいろんな人とのあのコミュニケーションももちろん大事ですし、うん、やはり新たなプログラム提案するために、うん、いろんなアイデアも必要となってくるので、
う
ん
そうだね、
まあそういう意味でも新しいプログラムを考えることに対してもすごいワクワクしてますし、
うんうん
まあ、プライベートでもあの百名山をちょっと登りたいなと思って、
うん、
今チャレンジしてちょっとずつ増えてはいますけども
なかなか難しい目標だよな、
そうですね、
この仕事してるとな
今
あどうぞ
山梨とかあの長野のあたりは、うん、やはり日の春あの住んでるのが甲斐市ですけれども、うん、自宅からもアクセスいいところはだいぶい、
うん、
アクセスできてますけど、うん、だんだんとここからは北海道とか
行くだけで時間が
かかる、ね、四国とか九州とかってなると、うん、ただやはり行きたい山の時期が、
うん
7、8、9は一番頑張り時だ。
まあ仕事が忙しいからな。まあ長期戦だな。
そうですね。本当にこの10月とかちょっとまとまって連休いただけるときに、
うんそうだ
ね、よし行くかみたいな形で。
そうだよ。まああのうまくさ、そういう今の若い時期でこう 突撃って言って行くような時の場所は割と険しい山を取っておいてさ、
はい、
で年を取ってまで続けるつもりで年を取ったらこうあまり苦しくない山を登るような、うん、そういう計画したら、
そうですね、やはりそのなんでしょう、新しい山に行くのもなんか仕事でも行けるなと思ってまして、うんうん、やはり行ったことないからこそいろんな情報を集めるじゃないですか、うんうん、その中でじゃあこれまでの経験と、うん、じゃあ自分にとってあのどちらかというとたくさん荷物を持っていくっていうよりは、うん、トレイルランニングに近いように最低限の荷物で特に日帰りとかは行ってるので、まあ、天候とか判断して、うん、じゃあ取捨選択、うん、これはちょっと寒いから必要かなとか、うんうん、食事の量とかも、うん、あの距離とかあの、うん、他の方のまあ参考にしながら、うんうん、あじゃあこれぐらい時間かかってるからみたいな、う
ん、なるほど、
そういう判断とかは、うん、やはり普段にも生きるなって思ってて、
うんね、
そういうトレーニングになるかなって
なるほど。ふと思ったけどさ、思いつきのもの言っちゃいけないけど、あのこの山行きたいと思ったら仕事にしちゃうっていうのも手だよな。
そうですね、本当にそれはあの言っていいのかあれですけど、稲田さんがすごいあのいろんなとこに今、うん、プログラムで行かれてるのは聞いてるので、うん、やはりすごいなっては、うんうん、思いますし、うん、
そうか、百名山か、うん、まああのね、早くあっという間に登れるというよりも、あの年取ってまでずっと続ける趣味と思った方がいいかもしれない。
そうですね、
うん、でもいいよね。あのえいくつ登ったっすっけ。
今31です。
31、お3分の1か。でも大したもん、3分の1だもんなさ。31座取って一番記憶に残ってるのはどこ。
まあ、百名山ではないですけど、うん、場所としては雲野平がやはり。
雲野平は百名山じゃない
の。百名山ではないです。
あそうか、
周りの水晶とか、うん、鷲羽岳とか。
あそうだよね、
はい、うん、薬師岳はありますけれども、う
んうん、でも雲平行ったってことは水晶とか取って
た。あそうです、うん、あのその3つ取って、うん、雲平にも泊まって、
そうだ、はい、そのこうやってな、うん、あやっぱり何が印象に残ってるの。雲平って水晶じゃなくて雲平って言っちゃうってこと、はい、
そうですね、当初だと通過点だったんですけど、実際登ったら行った日にすごい雨にあって、うん、まあ、当時その山小屋の方もすごいあの空いてたのでご厚意に、まあ、急遽だったんですけど止めさせていただいて、うん、なので山小屋で2泊してテント1泊ぐらい、うん、山小屋1泊テント1泊かな、うん、みたいな形でだいぶ滞在したので、うん、その雨の厳しさと、うん、やはり晴れた時の、
うん、
ストレートに言うともう雑な音がないっていうんですかね、あのやはり自然の音しかない空間に身を置いているところのやはり部分がすごい印象に残ってますね。
なるほどね、うん、そうですか。まあいい経験したね。まあそういう経験の積み重ねが仕事に生きてくるよ、うん、じゃあ今はもうなんていうの、もう仕事でもプライベートでも充実してるって感じかな。
あそうですね
いいね。あの何歳だっけ、聞いていい。
今28です。
28か。国際支援大学校立ち上げて2年目だな俺のな何やってたかな、全然覚えてないただ大したことやってなかったんだろうな。
いやいやいや、
そうですか。じゃあまだまだこれからだね。
はい、
まあまあ、あの、まあ、頑張ってくださいっていうのも月並みだけどね、多分これからあなたたちが新しい日本の野外活動、まあ、僕は思ってるのは少し日本の野外活動、野外教育で様変わりしなきゃいけない、
うん、
あの潮目の時期だろうなと思ってるんで、それを新しいモデルチェンジしていけるのは多分あなたたちの世代だろうなというふうに思うんで、ぜひそんなところを考えてくれたら嬉しいなと思ってます。
はい、
今日はあの荷物を取りに来ていただいた上に、ラジオにまで出てもらってあのご迷惑をおかけして忙しいのにね時間取ってもらってありがとうございました。
ありがとうございます。
あっという間に時間になってしまいましたそれでは、今日は国際支援大学稲春校の 真壁拓也君とお話をさせていただきました。それでは今日はこの辺で。